さあ、夏休みはもう終わってんだよね。
終わってんだよね。勢いよぎって、これ。終わってんだよ。
終わってんだよ。
終わってんだよ。なんかさ、
謝りはしないよ。8月いっぱい何もやんなかったけどね。
逃走疑惑がね。
俺もね、失踪したらって思われてるなって思ってる。
俺もなんか、
死亡説じゃなくてよかったね。
昨日ね、見たんだよ。ラジオのその、視聴さん。
167
人とかでね。お、増えてる、うん、あの、みんなにちょっと聞きたいんだけど、第28回だけどね、前回の。味してる
?27 回や。
27回のラジオ。
うん、
味してますか
味
ガムくっちゃくちゃで噛んで、多分グルテンみたいになってると思う。7月の下旬のラジオだよ。
え、あ、なるほどね。
季節感全然違うよ。
うんうんうんうん。
まあよくラジオでさ、バイクの紹介するとか、するラジオだったらまだわかんのよ。
うん。
俺たちって、旬のラジオを放送してる気がすんのよ。あ、なるほどね。
はいはいはい。
ずーっとずーっとなんかあのスヌーピーに出てくるボロボロボロの毛布ずっと持ってるキャラクターみたいな気がしてさ、哀れでならなくて聞かなくていいんだよってちょっと思ってしまったんだよね。
あ、なるほど。ライドンラジオ、
はい、っていうような感じで始めましたとね。今回はあれだよ、夏休みを振り返ろうっていう企画で1ヶ月置いたんだよ。
もしかしたら聞いてる君たちは俺まだ夏休みだ
よ、ね、かもしれないね。
かもしれない。
うんうん、大学生とかだったらね、
うん、
今だから行く気する？ツーリングということで、今回は夏を振り返ろうっていうね感じでね、始めていきましょう、はい。まあ一応スピリチュアルということで皆様の触れていきたいと思います。明日を生きる魂を言います、中村です。
ガソリンというエンジンと命を燃やして走る川崎です。
唯一の常識人アテネです。
俺も常識人。
ちょっと待て、俺も常識人。
ちょっと待て、そもそも常識、お前ら2人が常識人が怪しい。
常識ってなんだっけ。
常識はどうや。
哲学ですね、うん、哲学の道から入りました。ということで第2回のスピリチュアル
だね。無理やり終わらせたな今だ。
今回のな、でもメインテーマは夏休みだよ。
夏休み
楽しかったんだよ。この楽しみをすぐにラジオにしたかった俺は。
本当は
仕入れた魚をすぐにおろして提供したかった。
提供したかったな。
ほんまは、
ほんまは仕事が待ってた。
だからそのあれなんだよね、仕入れ先の周回ね、あれが長かったんだよね。
そうなんだよ、
冷凍保存もずっとしてたんだよ。
もうしょうがないから冷凍してた。
冷凍して
た、うん、今からでも思い出せるほど素晴らしかったね。ということで話していこうと思います。
明日ぐらいに解凍しとくみたいな、そしたら出せるみたいな感じで話をしてたんだよ。
出した、うん、出したけど、ちょっと鮮度落ちちゃったから、うん、当てねえでごまかす、う
ん、だいぶ水っぽくなったね。
俺話の内容何一つ分かってん。まあね、
恐ろしい。
いつも通り長野の季節ツーリングということで、今回のメインテーマは上高地に行こうってことだったね。
そうだね、それ
が上高地はね、なんか入れなかったね、バイクがね入れなかったんだけど、
まあ分かってた。
まあ上高地に行って長野に帰って、長野でまあいつも通り夜パーティーして、あとはラムネの写真アップしよう。
ああ、
ラムネの写真をアップするけど、そのなんかラムネをね、体でね、一番いいラムネの、は君だっていうコンテストを二人で。
コンテスト二人でね。
それコンテストちゃうで。
うん、あのコンテストって言うんだよ。
ラムネのコンテストしてた。
それ、ちゃう、それ好き好きやで、それ。
皮のコンテストをしてた。
してた。
どの皮でラムネを飲む俺たちがかっこいいのか。どのスポットで
アンケート結果2人
ラムネを、
いや、なんかもう1人ぐらいおったね。
もう1人ぐらいか2人ぐらいおったね。
おった
もしかしたら、まあ、写真には写さないでおこうか。うん、いるけど一番良かったのはバス停だったね。
あ、バス停良かった。
うん、
バス停、
また後で写真を見せる
けど、うんうん、
バス停、
いやあれはね良かった。
あ、そう。
まあその話も後でもうちょっと深くしていこうと思います。ということで、まずはね最初のスタートから話すということでね、まあね、面白いことに目的地がね大体決まると同時に集合場所になってしまうんですよね、目的地が、
う
ん、私たち
あの2人の間
こんなロングツーリング、
いやもうそれがまず意味わからへんからね。
今回の目的地上高地ということで、まあ、目的地上高地でいいでしょうということですね。私は仕事が19時号で終わってね、12時ぐらいに出発したんだよ。
で僕が11時頃の仕事終わって、
あそうそうそう、
で
そうそう
ちょっと用意してから、まあじゃあ1時ぐらいに家出るわみたいな、
うん、で最初に泊まったのが草津のサービスエリア。入った時に満席って分かったんだよ、電光掲示板にね、その草津に関してはどれぐらい空いてますよ、出るから。
何が、
まあまあまあ、あの駐車場満席ですよって
。駐車場満席
って書いてある。
そんなことあるの、
その時間に。
あ、もうそう、11時12時ぐらいに、
その時間
もう満席
すごいね。
お
満席ってか、その
多分、まあ、
満車ってこ
と。満車、そう満車、まあ満車だから一席一席空いてるのかもしれないけど、満車で、でもまあありえないことじゃないよね。深夜料金使って家族でどっか行こうとしたとかは、結構夜出発する人も多いし、時期も時期だから俺は行ったんだよ。でまあ行って、さあサービスエリアのマッサージチェアでゆっくり寝るぞと思ったら、もうおっさんが二人、グースが寝てるから、俺はずっと待ってたんだけど30分経っても出てこないから、もうダメだと思って出発したよね。で、俺はね今回あの上高地に行くってことで、いつも中央自動車道かな、それは中央道ってのずっと行って、松本で降りるのかな、松本で降りるか、それ過ぎて東海で降りるんだけど、これだとちょっと遠いなということで、途中で東海道自動車道に乗りました。で東海道自動車道、東海北陸自動車道から、氷ヶ岳パーキングエリアかな、なんか表ってあの
表、
そっちの表じゃない、投票の表、
はいはい、
投票の表に売りって書いて、これなんていうのかわかんない、なんとかが丘パーキングエリア、
うん、
ここのちょっと過ぎたあたりか、この辺で集合しましょうっていうつもりだったのよ。だからこのつもりで行って、結構最初はね飛ばしたね、俺だいたいちょっと放送できないスピードで飛ばしたね。
ジェベルで？
うん、ジェベルで。
ジェブねーよ。
ジェベルで放送できない。
あのね、最初の三重入るまでは車通りがめちゃくちゃ多かったんだけど、三重過ぎて12時か1時ぐらいの時にもう一気に車がなくなって、俺もちょっと寂しくなってきて、そろそろアナと雪の女王を歌い始めようかなっていう時間帯になってくるわけよ。矢沢永吉で、
ありの
ー、そう、ありのままでどうぞって感じでね、
やっちゃえ、
穴行き
大声で歌ってた、
やっちゃってたわけね、
やっちゃってたんだ。
美味しいなそのネタ、美味しいな
一人で やってたんだ、
一人でやってた、一人で歌いながら、それでも眠いなと思って、だいたいどれぐらいかな、岐阜入ったあたりで、うん、あ、もうやばいと思って、お腹減ったと思ったの、3時か4時、
うん、
でサービスエリア入って、そこで何がびっくりしたかって、フードコート空いてたのね。
あ、意外と夜空いてる、
3時に、
空いてる、24時間空いてると
か、びっくりした俺。でおばちゃんが一人いて、いらっしゃーいっつって、まあ、行ってくるんだけど、ちょうど岐阜過ぎたあたりだから結構寒いのよ。
あー、これ寒いよね、
もう寒いのにクーラーついてんのよ。
季節感
バカじゃねえ。
そう、俺もそうやったね。もう
でそこで食べた卵とじ丼がめちゃくちゃ美味しかったなっていうのを最後に、その次のなんとかが丘サービスエリアで、まあ、ちょっと寝たんだよ。で、あのよくあれだね、サラコナクロニクとかの分岐のあれやね、俺のシーンは一旦ここで終了ということで、
うん、
じゃあ川崎がどこまで行ったか、ちょっとあのすれ違いまで、
すれ違いまで、うん、で俺はまあ11時に仕事終わって、はい、11時ぐらいに出発したわけ、
うん、
まあ俺もちょっと最初の方は実は、まあ、リアルに放送できないぐらいのスピードで、まあ、結構飛ばしてたんだよ、
うん、でも最初結構早かったよね、サービスエリア。
そう
どこだったっけ、
大
津かな、
大津かな、
大津で行く、30分ぐらい休憩したよね。
そう、なぜかというと急に入って急に来たんだよ。
俺も急に来たな、うん、俺も
だから最初テンション高かったよ、もう嬉しくて、
そう
行けるぞと、
行けるぞと、
うん、
で知ったら大津あたりで急に来て、
うん、あそう
でなんかそれがもうなんか、あ、なんか逆らえないぐらい、
やべえ
そう急に来て、もうちょっと止まってから、もうそのままなんていう
俺ベンチに
寝てた。俺もベンチ。
外のベンチ。
外のベンチ。
腕組んで寝て
た。いや、俺もバイク見えるところやったから、バイク見えるところでもしてるで、
俺かっこいいと思うよ。
もう絶対こい
つ。革ジャンでね。何寄ってんねん。
いや、ほんとほんとかっこいいから。
何よってんねん。
本当に、本当にかっこいいから。
かっこいい。何よってんねん。それを日本語で自分に酔うって言うんや。
そう、うぬぼれという。
うぬぼれという。
で、かっこよく寝てたの。
そうそうね。
はい。30分ぐらい仮眠して、はい、で、起きてから、じゃあさあ行くかと思って。うん。まあ、かっこよく起きて。
うん。うん、あ、起き方もかっこよかった。
そう、起き方も。
そこまで残ってなかった、俺。
俺、なんかさ、パーキングやりから去るときもかっこいいな。
あ、そう。そうか、ね、そう、なるほどね。
なんか特に誰もおらんけど視線を感じなかった。
怖
っ、怖っ、危な
夜中だからね。あ、それで、
うん、それで、どこまで、どこまで落ちたかな、あの、
名古
屋。
うん
うん。で、なんか、そう。
名古屋。
名古屋のあたりまで行ったって、ね、名古屋の前のぐらいのパーキングエリアで。
うん。
で、そこぐらいまでちょっと、まあ、俺もいい感じに走ってて。
はい。
で、そうかな。で、ちょっとまた、結構、俺が、その、なぜかって、今回結構、すごい眠たかった
よ。おー、はいはい。
全然もう、眠たくて、うん、行くところ、泊まるところでね、
結構。
30分ぐらい、仮眠取ってて、
うん、
あ、ちょっと遅れてるなって感じだった。
うん。
ちょっと
だったから。うん。で、一宮とか行ってなかったっけ？
あ、そうそうそうそう。
で、俺もね、一宮過ぎ、あ、一宮か、もうすぐ来るなと思ってた
ら、
全然来ねえんだよ。
多分ね、入れ違いでさ、俺、そこでまだ30分ぐらい寝てしまってさ、
ジェルが一宮で例の分岐なのよ。
そう、
俺東海北陸自動車道行ったんだけど、
で
このまま行ったのよ、名神高速。
俺そのままさ、もうそのまま長野直行して
た。松本ね、
松本まで、うん、でどこだったかな、
両部山パーキングエリアとかでいたよね。
そう
多分
で、俺はお前がそこら辺におると思った
んだ。あ、はい、脱がしちゃったと。
うん、そういると思って、で、あ、ここら辺だなと思って、なんかいると思って元気よく、なんかちょっと、俺来たぜぐらいの最近、なんかその、俺来たぜぐらいの、
うん、いるんだろ、
いるんだろ、ちょっと、うんうんって吹かしながら入ってきたった一人で、ちょっと、
うん、
朝の何時ぐらいかな、あれ、6時。
俺もう6時、いや、6時じゃない、もっと早い、もっと早い。え ?5 時ぐらい。
5時ぐらいかな、うん、俺来たぜみたいな、みんなさ、多分寝てるトラックのうんちゃんたちもいるだろうけど、うん、俺来たぜって、ぐらいの分かるように来たった、
うん、
もう誰もいないわけ。
そう、
あれ、あれ
これやったか、
これ、あいつ先行っちまったなと、
うんうんうん、
まあまあいいや、とりあえずちょっと電話をしよう、出たわけよ、
俺
って
な、
そう、おるわけよ、うん、お前どこおるって、
で、俺がそのさっき言った、なんとかが丘サービスエリアだよ、あ、違う、昼間のサービスエリアだ、俺は昼間のサービスエリアっつって、まあ、駒ヶ根科学館のサービス、
うん、そうそう、
駒ヶ岳サービスエリアっつって、
は
っ、え、あ、で、俺そのなんとかが丘っていうメインのところが駒ヶ岳って勘違いした
よ、そう、俺も、
そうか、じゃあその1個先に行ってるんだもんと思って、うん、で、行ったんだっつったら、お前、昼間のサービスエリアってなんと、とか、流れてきて、
あ、
いやいや、俺すぐ地図開いて、え、何、え、駒ヶ岳、あ、いや、そうそう、お前と、あの、初めて行った時のところったいとか行って、うん、初めて行ったって、お前、松本行こうとしてねとか言った話に、うん、なったのよ、
うん。
で、何の話をしてるかというと、その、俺のいる地点と、
うん、
川崎の行こうとしてる松本の真ん中にあるの、上高地って。で京都ここにあるの、
うん、
つまり上高地通り過ぎて松本行って戻るのよ川崎は。
で俺はそう行くと思って
た
から、俺はもう手前で降りてそのまま上高地行くのよ。だから高速道路としてあんまり距離がちょっと100キロ200キロって変わんないじゃんっていう考え方で行けば別の車戻ってもいいんだけど、
うん、
俺はあえてそっち行ったの、
うん、
でそこで違え道行ってんのかっていう。
俺ら違う道行ってるみたいな。
あ、みたいな。
本当は途中のサービスエリアで
合流する予定。
合流してちょっと缶コーヒーかなんか。
おい。で、しかも俺はその前気づいてなくって、じゃあ寝て待ってるわって言って2、3時間寝たの。
うん。
来ると思って。
俺も寝てると思ってかっこよく
通る。ブーンと。
そしたら
多分ね、そこまでね、俺のジジアンのマフラーの音は聞こえなかった
さすがに届かない、
ね、いや、ね、
結構離れてるね離れてるからね、
小島の音ではそこまで聞こえない、
うん、っていうこと、もう最初の滑り出しからやっぱ長野ツーリングはこうだよ、くち
ゃ何がだよ
何がだよ
思いながらね、でその後めちゃくちゃ霧濃い中走ってきて、 で私はなんかあの岐阜で降りた、
うん、
岐阜で降りてそのまま、上高地の、まあ、駐車場に着きました、ま
あ、なんか、うん、
なんだろうね、
あのやったっけ、あの結構有名なんか名前が結構いっぱい駐車場があるってね、上高地。
あ、うん、あるある。
そう
で、ね、そこのなんていうのか忘れたけど、なんかそこら辺ですよ。
で俺は松本まで行って、
あ、そうそう、松本まで
行って、松本で降りて、そのまま上高地下道で直行して、
言うたらもう一緒にこう行くはずがこう挟み撃ちみたいになったわけやね。
そうそうそう、
まあでもいいや、2人でさ、いろんな道知れてさいいことやん、
得したね、
これでも行けるぞと。
そう、こうやってしてるのに行けるぞ、
うんうん、
っていうことで、一応着いて、でまあだいたいちょっと俺が2、30分ぐらい待って、川崎来たわけですよ。で、まあ最初どうしようかってことで、バイクに乗れないからバスで行ったのよね、
う
ん。
そう、駐車場に停めて。
で、バスで行って、ぶっちゃけメインの上高地飛ばしてもいいぐらいどうでもよかった。
え？ラムネは？
どうでもよかった。ラムネは上高地な
の。あ、違う
の？まあ別に話すと話す。
で、上高地の内容ってのがさ、うん、まあちょっと話してしまうとね、違ったのね、なんか。
言うとね。まあまあちょっとじゃあ話そうか。まあ入ります、バスに乗ります。バスで駐車場とバス料金でだいたいいくらしたかな、
3000
円ぐらいするかな、バス往復で。
ほんまかいな、
恐る恐る。もう観光地だから、
ぼったくりもええとこやな。
でバイクで入れないの、ハイガース規制って言って、
うん、もうバスかってか、バスやね、基本バス、
うん、で乗ります。
すごいね。
とまあ結構おばあさんが多かったね、
うん、
観光に来てるおばあさんとか、あと家族連れ、ちょっとちらほら家族連れ、
あと外国
人はめちゃくちゃいた。もうみんななんかリュックサックを持って乗ってるような印象
で、格好もよく見たらなんかね、あのそういう山登りの格好してる、ね、
トレッキングシューズみたいな、
うん、そうなんです。
でなんか俺ら2人だけなんか革ジャンの2人がバスに来
たそう、革ジャンに乗ってね
はっみたいな。
あれ
その時はね、まあ、ああそうか、やっぱりこういう感じで来るのかな、上高地、
上高地
思ってました、
うん、思ってました。
でバスが次第に奥にと入っていって、岩場に着き、長いトンネルを通るとそこは緑でした。で池かなんかを通り過ぎて、さあいざ上高地です、さあここでみんな降りましょうと、
アトラクションの始まりです。
はい、俺たちはね、素晴らしいあの川の景色と山と大自然に囲まれながら、道もない道を進み、もうあの神秘との出会いが待っているだろうと思っていた、
うん、思っていた
待ってたのは登山でした
登山っていうか、まあ、ハイキング、
ハイキングだよ。あれ順序があるってのがまずちょっと俺は、
ね、革ジャンで、
ね、革ジャンで
革ブーツ
で歩きつつ、通り過ぎる人は杖をつきながら、こんにちはって革ジャンのおっさんに話しかけるわけですまだおっさんじゃないけど、ね、
お兄さんだ、
お兄さんだ、
お兄さん
だ、お兄さんだけど、話しかけてくるわって、こんにちはって、歩いてるうちに気づいたね、間違えたな
おっそ
ー間違えたね、
間違えたな、
まあ、ちらほら他にも間違えてる人はいたんだけど、
間違えてる人いたかな、
まあいた、まあ、俺らほど間違えてる
人、俺らほど、あ、そう、目立たなかったね
俺らほど間違えて
る、間違えて振り幅が半端じゃないから
バス降りて、でもあれは美味しかったね、最初に行ったレストランかどっかで、はい、まあまあなんかその紳士のなんか使ったみたいな、いろいろ食べて、
うん、
で、まあ、あれの緑とかが綺麗で、山とかもすごい綺麗で、うん、山と川のコントラストと、
その、まあ、映画ね、
映画もすごい絶景だった。あのカルデラチケット噴火した火山の火山灰かなんかで堆積してできた湖とかいっぱいあって、
う
ん
う
ん、
あ
れは
そう、
あれはすごい綺麗だった、
あれは綺麗だった、うん、
で、まあ、まあね、そんな感じで、まあ、上高地行って降りてお土産買って、もうっていう、もう早送りで行く、この辺は、うん、で上高地のポイントもう一個として、温泉に入りたいなって二人とも思ってて、
あれが一番良かった、
そう、俺その話がメイン、もう上高地は早送り、
早送り、
うん、で温泉に入りたかったんだけど、上高地の温泉っていうのがすごい下の方にあるんです
けど、下の方に
あって、しばらく歩かないとたどり着かないところがあって、その分かるかな、バスの入り口があって、うん、上高地のトンネル遠すぎて上高地ってところに着くんだけど、そのバス停とトンネルの間にあるのよ温泉が。
え、結構降りなかった
の、結構降りなきゃいけなくって、 そうかと思う。結構帰り道の時間も逆算してたから、じゃあいいかって話になったんだけど、危ないんじゃないかと。温泉諦めようって話じゃなくて、降りた後にも温泉あったから、じゃあとりあえずここバスで帰って、温泉に行こうと。で、なんでこれをちょっと2人で話してたかっていうと、バスに乗ってくるっていう、この隔たりがあるのよ。
そう。どういうこと？
一回バスで下降りたらもう戻れないみたいな。
は
あ、
は
あ
は
あ、
分
かる。
上高地
だ。結構ディズニーランドに入るか出るかってくらいの感じなのよ、上高地。だから降りるどうする、あ、でもまあ下にあるんだったら下行こうぜって話をしたの、で下でもさ、なんかあのどっかにあるような銭湯じゃ嫌やん、お湯食べただけみたいな、天然温泉入りたいやん、
ここまで来たんだろうね
ねって思って、でまあ降りたわけよ。で降りたら、そこのね駐車場の管理人さんが、結構俺一人でぶらってきて、多分ナンバーが京都だったから、珍しいなって感じだと思ったのか、話しかけてくれてくれたんだね。あ、もう帰るんですかって言って、あ、そうなんですって、今日泊まりじゃないんですね、日帰りですか京都で、あ、違う、ちょっと地元が長野でそこに寄っただけなんですって話をして、で、温泉入られましたか、あ、温泉まだ入ってないです、これから入ると思うんですけど、ね、そこの温泉入ると思うんですよ。で、隣にある銭湯みたいな温泉
が、本当、しょうもないね、
と、ところがあって、でも、そしたらその、仮の人が、どうせなら白船温泉行きましょう
って話。白船温泉
って、あ、白船温泉って
なんだと、
って話だと。そしたら、まあ、名古屋でもしたけど、やっぱ、俺、あれだね、パンフレットもらう体質だね。
なんだろ、嬉しいないで、あんまり。連れてってくれるとかやったら嬉しいけど。
名古屋高速でもそうだけど、俺パンフレットもらうってあんま嬉しいないで。
多分
大体の人が分かるんだよ。この人、道音痴だな。
ああ、なるほどね。
パンフレット渡さなきゃ分かんないし、ね、素晴らしい。
舐められてへん。
素晴らしい。そこでさ、すぐ携帯広げる人はさ、この人大丈夫だなと。
ああ、なるほどね。
でもさ、ガラケーだったらさ、パンフレット必要だ。
すごい、でもいい気遣いというのか、う、俺だって、俺多分管理人さんだったらパンフレットあげようっていう考えにやっぱり簡単にならない。
そこでスマホで広げたらもうこの人いらねえ、
大丈夫だと。
ガラケーだったらさ、こいつ無理だ、
危ないぞと。
やっぱ優しい、いい人に巡り合える幸せから、ね、いいとこです。
俺もガラケーに変えようかな、やっぱ。
こういうね、やっぱその
出会いのために、
ローカルな出会いがね、やっぱあるよね、うん、スマホだったらあるからいいっしょ、
ね、あるからいいんだ
よ、パートナーいるでしょみたいな、あるから、ね、ガラケーは携帯電話ですから。ということで白浜温泉おすすめしてもらって、で、まあその人もまあよくは知らないわけよ。
ここら辺
に、ここら辺にあるこういうものがありますよ。道順までちょっとわかんないけどっつって、でもまあ一応地図持ってるし、行きましょう。の川崎に行こうぜって話をして、観光協会って、その白骨温泉観光協会みたいなのがあるのよ。
ほう、
この白骨温泉って、あとでその行った時に分かったんだけど、その白骨温泉っていう源流があって、うん、それをもとに温泉が何個かある。
あー、なるほど、なるほど。
で、まあ、温泉
街。小屋玉か。
で、その小屋玉というか、それの紹介所みたいなのが、まあ、白骨温泉観光協会で、
うん、
電話して、まあ、どうせだったら婚約のところ行った方がいいですよ
とか言われた。
ちょっと言われた
から、ね、あ、ちょっと
婚約のところ行った
ら、もう行こうじゃねえ
か、行こうじゃねえか、うん、もうその時はもうそういうテンション、
うん、
もうこの多分この二人の時は大体そういうテンション、普通だったら婚約なんかいいですみたいな、婚約だったら行こうぜっておばあさんと仲良くなったら、
うん、下心とかじゃなくてそっちよね。
下心は無理でしょ。
無理でしょ。
面白そうっていうそっちよね。
面白そうっていうか無理でしょ。
なんかのりなんか、
あのね下心っていうかね、あったらあったらすごい嬉しい。俺は
嬉しい、
嬉しいし、もう紳士的な態度を取るよ、うん、俺は、うん、多分ねない。
あ、そう。
うちの母がね、でもね一回あったらしい、北海道で婚約の温泉に入ったって、友達と一緒に、うん、大概男の人の方が恥ずかしがるらしい。
そう、
あ、うちの母親が、その、ね、実家の母親が言ってたんだけど、だからね、男の人の方が恥ずかしがって、女の人は別に平気だって。
らしいね。
だって男は体に出んだもん。
え、ああ、はいはいはい、
体に出んだもん、
はいはいはい、
前かがみになるしかないですよ、うん、だって、
はいはいはい、確かに男はなんか逆に遠慮
し、確かに女はだって何もないもん、うん、自分の気持ちで恥ずかしいだけど。
いや、俺も実はさ、北海道行って、え、これラジオで話、北海道す本業か行くか
言ったっけ、
俺ラジオで一回話したけど、一回婚約あったっちゃけど、俺もちょっと恥ずかしかった。
ああ、なるほど。いたんだ、でも。
あ、いたいた。いたいた。確かに。
今のは言い方悪い。
家族連れでさ、 結構いたんだよね。
ああ、そうなんだ。
家族連れで。
そうで、じゃなくても家族連れだったから、逆にこっちがさ、もうなんか、
あ
もう早く、ああ、もう出ようみたいな。冷めてしまった。冷めてしまった、急に。なんか一人で混浴のところ結構、ああ、みたいな感じでやっとったら、急に家族でキャーキャー。
ガラガラなんだよ。え、みたいな。
でなんか向こうも、あ、うん、いるねみたいな感じにされて
た。やっちゃったみたいな。
なるほどね。なんかさ、向こうもない
な。あ、そうだよ、みたいな。
あ、ごめん。
お互いにね。
あ、まあいいや、まあ、
私も別にそれもいいけど。まあ、で、それが3時までっつって、
昼、
うん、俺たちが電話したのが2時40分なんですよ。
え、
観光協会の人に電話して、あ、取って3時までですって、あ、なるほど、そうなんですね。って、ご旅行か何かですか、何かあったら、また前もって連絡くださいね。つって、今日なんですけど、来てくださいね。
だろうね、だろうね。
で、うん、急ぐぞ急ぐぞって川崎に言って、ちょっと待ってお前もうちょっと待ってって、で GGR とジェベルなわけよ、
うん。
GGR で峠ってすごい攻めづらいって
話。峠ってさ、それ行くまでの峠がさ、峠っていうよりさ、もうなんか
悪路。悪路じゃないけどね。
国道。国道、うん、まあ、国な方のね、
まあまあ、
あのワインディングがきついのよ。
あ、
狭くて
狭くて。
で白骨本山に行こうと思ったら、まあまあ出て左曲がっていくと、左曲がってねえな、この曲がり道もねえな、まあ俺特有のあれだよね、地図開いて逆だわっつって逆バーンって行くわけよ。多分駐車場管理人のおじさんも、
あいつら間違い
ない、楽しんでんなこいつ、楽しんでんなこいつ、
楽しんでんなこいつ、
旅は楽しんでんなと思いながら、やっと白船温泉じゃん、でっかく出てる。
お全然でっかく出ててね、特にあるじゃねえか。
そうだよね、
そう
だよ、
俺あれがなんかび
っくり、なんでみたいな。
白骨温泉、
俺探してたのがなんかなんとか通りとか、なんとか曲がり角とか、そういう、
なんか、ポイント、ポイント、
ね、細かい標識探してて、うん、俺もこれ見逃したら曲がれないぐらいの気持ちで探してて、うん、こいつも、こいつちゃんと曲がれるかなっていう感じで探したら、白骨温泉って書いてあるから。
あ、みたいな。お前かいみたいな。
なんかあれは結構。
俺はもう、迷ってないですよ、アピールをし、もうこうやってして、うん、もう指さして、して、曲がって。
いやいや、ちょっと、マジで迷ってない。こうやって
言うと。いいですよ、つって。
あるじゃねえかって。
結構細かったよね、ワインディングね。
そうそう、
で細くって途中なんか源泉みたいなの流れてたんだけど、うん、ちょっと白く濁った源泉で、
うん、
膨らんでたから滑るんじゃねえかってちょっと思いながら俺も行ったんだけど、うん、そこら辺はね何もなかったです。まあでいざ着いて急いで行って、そしたらあの多分電話出ただろうであろう、
うん、
おじさん小ぐらいかな、50、60歳前半から後半ぐらいのおじさんが来て縛りました。マジっすか。大丈夫ですね。はい、あれまた今度来ます。ちょっと俺も、あ、まあまあまあしょうがないなと思いながら、川崎になんて言おうと思いながら、
うん、そう、俺ない駐車場のところに待ってて、
さあおじさんが、あ、もうあそことあそこだったらまだもう7時ぐらいまで、あ、やってるとこあるんだ。
遅いって言うのみたいな。
多分そのおじさんからしたら、どんだけ混浴してんだお前。
そうそう。
どんだけ残念がってんだお前。
混浴の場所はそこだけ、
そうそう、泡の湯っていうとこが混浴で、そこは3時までっていうので、俺が3時までで知らなくてちょっと残念そうだったから、どんだけ混浴配信だって目で見ながらここやってますよっていうのを教えてもらいました。でまあ俺と川崎に、あ、ここ行けるらしいでっつったら、なんかあの本当になんか長野って感じの入り口入ったら いろりで、
うん、
なんか昔の木で掘ったなんかクワとかカマとか、なんかあのあれじゃん、いろりにある魚みたいな釣るやつあるやん、あれがあったり、土間があったり、
片道
道あったり、隣が食堂だったりで、
で宿泊もできる
やつ、田舎
あそこで
って思って、でそこでなんか、なんか途中なんか貸し車かレンタカーかなんかのカップルも2人も来てたけど、うん、その多分その2人はなんか婚約じゃないから帰った。
ああ、
いやてかなぜかというとないもんないんだね。なんやろな、あれ。
ただ俺もそのウロハイながら川崎と話してたのよ。なんかあの潔癖症じゃなくても潔癖症じゃないけど、
うん、
ちょっと汚いの嫌ぐらいの人は来れねえかもなーって話してたの、うん。
あそこ？そうそうそう。
あその7時までのどこ？
うんうん、うん、そうやっぱり。いわゆるなんとか温泉とか銭湯とかっていう清潔感な感じではない、汚くないのよ、
汚くはないっちゃ
う
ね。
ただなんかやっぱりその例えば銭湯に落ち葉落ちてたりとかさ、そういうのがダメな人とかはダメなん かなって思いながら入ったんだよ。でそしたらやっぱ白船温泉だからさ、ガラッと開けたらお湯が白いの。そう、
はあ、結構まあ匂いもさ、
あ、そうそう、あの硫黄の匂いが結構、
硫黄の匂いが、
そうなん、
うん、でまあ前は緑の若もみじがね、そう、
露天風呂でさ、
おすごいね、
流行ってきたら若もみじに白いお湯泉
で下に川が流れてて、って
すごいね、
いや結構、ね、景色はさめっちゃやばくて
半端ないねそれね、
そうよくて、おなんか来たな、
これが上高地か、
ついに俺たちは上高地、
これが上高地かと、
ほんとガラッて開けたら、ほんと緑がバンって入ってきて、これ来たな、
やっと上高地来た気する
んだ、やっとなんか俺らのあれが来た、
そうそう、でなんかやっぱりその硫黄とかだから鍾乳石の成分とかマグネシウムとか入ってるから、うん、隣のそのヘリヘリもちょっと白くなる、石みたいに、
はいはいはいはい、
それがまたなんか温泉っぽくてよかった、
ね、いいやみたいな、
なんかもういかにもなんかなんていうの源泉使ってますね、
初めてねその入って、うん、でまあしばらく入って初めてだよね2人で温泉に行くとかね、
いやでもあるよな前の長野とかで、
ああるか
セント行ったやん、
あるかあるか、
でもまあ2人では初めて、
ね、そうなんだ、そんな感じで
めっちゃ気持ちよかったよ、何が気持ちよかったんだって言うと登山の後やったっけんね、
あそう革ジャンで苦行乗り越えて、
でもさ俺はなんでこれが気持ち、これがこの気持ちよさがあるってあれを与えてくれたんだよ、上高地はあれ
上高地が
与えてくれたんだよ、
全てプラスになるから、ね、こういう時こういうのはねやっぱねいいんで、前も言ってるけどね、辛ければ辛いほどこのツーリングというものが絶対そうなってね、マイナスをプラスに変えてくれるんですよ
不思議ですよね、
えそこはでももうバス降りて
バイクで自分
でバイクで行ったとこでしょ、
うん、
上高地何知った、
いや上高地はだからその与えてくれたんだ
よそうそう
そうそうそう
じゃあだって上高地行かへんかったら婚浴行けてたってことよね、
婚浴じゃない上高地くれたんだよ俺たち、
いやそれは結果は論だよ、
うん、分かるなるほどね、
あ初めからそれに行くつもりだったらだって行けてたんです、うん、
あ
多分上高地行かなかったら白骨温泉にたどり着けてない、
あそもそも
そうだって駐車場の散歩吸い合ってないもん、
なるほどね、はいはいはい、
でしょ、
うん、
旅っていいよね、
いいよねこれでこれが車とかやったらねレンタカーとかだったらないんだよバイクだから、
ああなるほどなるほど、
ああまあそういうのもあるね、
バイクでしかも革ジャンで、
そう京都ナンバーバイクで京都ナンバーと車で京都ナンバーでレンタカーちょっと違うよね、
あーなるほどね、
まあ、まあこれはね別に車をバカにしたわけじゃないよ、
うん、
バイクをバカにしたわけじゃないけどね
何やねん、
ただ車だと
まとめてから言ってよ、
車だとただの旅行になるけどバイクだと旅になるんだよ、
なるほどね、
そう、それがいいことでも悪いことでもあるけどバイクはプラスにしてくれる、
あ
ちょっとグダグダしてるからこれはちょっとカットするわ
でまあよかったね、
だって今何分これ、もう30分経ってるよ。
これまあ、
ね、あでもまだ30分か。うん、
でまあ、まだまだ、まあね、これもライドのラジオと、なんかあれちょっと分けててもいいけどね。
あ、パート分け？
うん、パート分けしてもい
いけど。あ、で、俺最初の方で話そうと思ったのが、うん、まあ、旅とちょっと別になるけど、
うん、
その後、しばらくラジオできてなかったんだけど、うん、途中で電話したのよ。スカイプでも話せるけどねって話をしたら、お前が、いや、ラジオやるとしたらお前顔見ながらしなきゃって。
うん。
もう言うじゃねえ。俺も食べ取りちょっと考えたの、うん、2人で3時間ぐらい話して時期分けて出したらいいんじゃないかってちょっと考えたんだけど、さっきも言ったけど、
うん、
このラジオってのはね旬のものを新鮮なままみんなに提供するのが、ねうん、いいなと思って、
うん、
だからね食べ取りをしないよっていうことだからね、あのね旬が過ぎたものはね聞かなくていいよ本当に
それ今ぶち込む、
びっくりした俺も160人とかに、
それを今ぶち込みますか、
うん、あのちょっと思ったんだ、そのさっきの言った旬な話をしてね、
あ
で白骨温泉自体はすごくいい感じだった、で、まあ、こっからじゃあも目的地に行きましょうと、
うん、
こっから先がいつものいいな、今結構ね上高地は新しいいいなだった俺たちだから、
あそう、
これちょっとねみんなね分かるかどうか分かんないけど、ないかな、そのいつも自分がいいなと思ってやってることっていうのがあるじゃん、例えば飲みにしてもさ、
うん、
なんか趣味のことにしても、あこれがいいんだよこれがやりたかったんだよの、うん、他に新しくチャレンジした時にあこんないいことあったんだみたいなので、 今回この上高地っていうバイクを離れて歩いていってビッグ白骨温泉最後に入るっていうこのスタイルというのか、
それは校舎やったわけね。
うん、
うん、
だそれあなるほどと思って、このスタイルもありやな。まあ多分いやこれ別にあれなそのバカにするあれ上高地悪く言うわけじゃないんだけど、うん、次は多分ね上高地はいいと思うんだよ、
うん、
多分次は俺たち の, その例えば長野にツーリング行こうとした時に多分コースの中に白骨温泉行こうぜが入ると思う。
はいはいはいはい。
あいいなっての。
なるほどね。
まあ、多分こういう形の温泉いいなっての
思ってる。ていうか白骨温泉じゃなくてなんか温泉
あ途中で行く途中でね。
行く途中で温泉、
うん。多分次の集合場所温泉。
来年
ダメや。
来年
来年温泉になる。
いや俺さ次やりたいのはさ、まあ、いつもさ長野行ってお前ん家で一泊しお前ん家で、ねうん、次どっかで一泊してから。
キャンプってこと？
まあ、キャンプでもいいし、なんか、まあ、旅館でもいいし、
うん、その時はいるんじゃないか？アテネさん。
いるんじゃないか？
アテネはいると思うんですよ。
三人ホイホイキャンプ。
キャンプ、キャンプしよう。
いると思います、いると思います。
キャンプでもいいし、なんかちょっとお金があったら、ちょっ
と旅行。ビジネスホテル、
ね。ビジネスホテルじゃないか。
旅館ですよ、
ね。革ジャンでポンポンしようね、みんな。みんなでベッドでポンポンしよう
ね。バカじゃねえの
絶対やるんだよ、ビジネスホテル。
絶対やるんだよ。
革ジャン着てね。わーい、ビジネスホテルだポンポンやって、あの、ちょっとあの、オレンジの、ちょっとあのアダルトな照明をね、
うん、
ビジネスホテルの雰囲気を、あの大人の雰囲気を、うん、今から仕事したくなるあの雰囲気を、うん、ポーンってやりながら、あの結構俺が行くビジネスホテル結構朝食付きなの、
うん、
バイキング付きだからバイキングの時間がでなんかなんとかの間2階とか、
うん、
バイキングの写真とかあるわけよ、うん、であっておおいいな7時かじゃ あ, あのついてるじゃん時計、
うん、
ついてるアラーム6時にセットして、うん、じゃあこうしてこうしてっていう段取りを一通り組み込んだ気持ちを味わい、
うん、
何するかって言ったらカップラーメン買って
何してんだよ
アミューズメントでついてるあのちっちゃい湯沸かし
あるある
あれでお湯沸かしてカップラーメン食って
たの何してんねん
大好きなんだよ、ね、
いつも通りやんけそれ
それをちょっとこいつ聞いて俺も聞いてあじゃあ俺もやりてえなと思ってあのゴールデン俺のゴールデンウィークの時にそれやったんだよ、
ね、ああなるほどね
岐阜までジェブルで行ってね、
うん、あはいはいはいはいああ行った時ね、
うん、そう一人でね
その時はなんか白川郷だった
まあ、そうそう
そうちなみに白川郷と上高地すごい近く
そうだからあれ俺この間ここ行ったところも近くじゃんね
っていう話、うん、そうそうそうびっくりした俺も
でびっくりしたのがあれ長野って岐阜寄りだねほぼほぼ
あそうあの県境岐阜と長野の県境に上高地
そう上高地が
どちらかというと岐阜寄りだった
でまあまあもっと言うと長野って山の頂点を境に県境決まってるからほとんど
はいはいはい
だから大体山は長野とどっかの県
あ、なるほどね
富士山みたいなもん、
はいはいはいはい、
山梨
ああ
でその県境で決まってて頂点で決まってるから
頂点
でそういう八ヶ岳とか、
うんうんうん、
長野は長野だけどなんかどっかの名所とかどっかのラジオとかでも紹介してるんで、ね
うんうんうん、
っていう感じですよだからそういう感じでビジネスホテルも楽しいねって話で今度泊まりもいいねって話だね、まあ、それも多分今回と、まあ、ちょくちょくまたラジオでも話すかもしれないね、
うん、
こういうじゃあキャンプにしようみたいな、
うん、
3人ならではみたいなあるじゃん、
うん、
2人だったらこうだけど3人だったらこうだよねみたいなのもあると思うから俺はおいおい話していこうと思います、まあで
もね、お前も多分、ね、一歩一歩ねレベルをちょっと上げていかないと、ね、
あそう俺ね一番不安なのがねバイクってつまんねえってなっちゃうのが不安、
うん、あそうかな
うん、なんかでもだってつまんないものはつまんないってタイプでしょ
なんていうか
理解できないものを理解しようってタイプ
で、ね、俺らさすごいさこれ楽しそうに喋ってるけどさ
あ
実はそんなにそうでもない
でもでもあれでしょ俺たちが楽しそうだったらいいやって感じでしょ
あそうそうそう、うんまあ、それもともと俺が別にそんなに望みが大きいわけじゃないからバイクに対して
でもね思ったより期待はせん方がいい意外と
別にいいけど期待はしてもいいけど一人でも乗れよ
あそういうこと俺はどっちかっていうと、
うん、
あの乗ってるゲンチャが、うん、なんていうの弱すぎるというか、
あまあね、
なんていうかな、こうじゃないんだよっていうのがあるから、じゃあ大きくすっか、みたいな。
だからもしかしたら大きくなっても、こうじゃないかもしれない。
そう
ただ、こうじゃないけど、楽しいね。
ああ、なるほどね。
こう楽しいのか、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
なるほど、こう楽しいのかっていうのが、
で、なんで俺たちが夏こんなテンション上がるのか、あ、こういう
こういうことか。
だから夏こんなテンション
上がる。なるほどなと。
だから冬こいつ乗らないんだよ。
想像してる楽しさとは違うよ
って。違うん
だよ。
多分ね。ただ、楽しいと。 って話だから。そう。まあじゃあ来年準備してこよう。
準備してこよう。
そうだね。
うん、何やったっけ、イントルダークラシックやったっけ。
いや俺はね、ドラスタのクラシックが欲しいのよ、今ね。
今ね。まあ、まあ、多分、俺でもね、もう本当話変わるけど、俺結構、川崎がいろいろ探してくれたから。
ああ。
あんまりグーバイク見てないよね。
うん。
俺探してないのよバイクを、
うん、知ってるよ俺が。だから俺がこいつのなんかな、
ほとんどやってくる。
これ言いとってみたいな、
カウンセリングを聞いて、カウンセリングしたわけよ。
あのこういうこういうのいいよねって言いながら、だんだんだんだん SS になってくる。
だんだん
いいよね、こいつ、お前ツーリング来たやったらこういうのがいい、だるよねこのカウルいいよね。俺はいや、そのレゴブロッカー分からない。
ってなっていくと、なんか知らんけ
ど、SS 寄りにしていきやがるぞこいつと。
このカウルいいよねーって、あなたはだんだん好きになる、カウルがだんだん好きになると言いながら、俺、
そのレゴブロッカーそのロボかわからない、
レゴブロッカーわからない、
そのプラスチックはいらない。
プラスチックはいらない。いや、それモビルスーツやってみ。すさまじい侮辱やで。
で、気がついた、こいつはオフロード
だ。なるほど、そう、探してくれたよ、ちゃんと。
こいつはやっぱオフロードなんだ。オフロードだけども、こいつはでもツーリングがしたいと、
うん、
でもさ、林道行くとかそういうのじゃなくて、
そうね、
オフロードでツーリングがしたい、
うん、ああなるほどなるほど、
ぴったり見つけてくれたね。
いやでもそれピカイチで見つけたわけだね。そいつは最終的に決めたのはこいつ、
ね、そうね、確かに最初違ったもんね。
そう、最初だから、
まあ、TD なんとか
KL カーソル KLX とかホンダのなんか XR とか、じゃあその辺じゃねみたいな
って言って、それを見にバイク屋行ったらジェベルにしようってなったの、
うん、おみたいな。
そうそう、変更したから。
で、最終的に説明しちゃったよ。でもこれはオフ車っていうより、どちらかといえば、まあなんかタンクが大きくて、なんかツーリングもできて、まあ、林道も走れる、オフロードバイクだよ、みたいな感じで説明したら、
うん、そしたら、キョロやないかと。
その時は、だから紹介された時は、俺は中途半端なバイクだなと思ってたの。行ってみたら、その迫力がすごくと、
うん、
これかと思って。
ああ、なるほどね。
で、あ、こっちですかって店員さんにも言われたの。
うん、
多分このKLX ちゃんとエンジンかけられるように調節してくれたから、
うん、
ジェベルはかかんなかったの、
うん、
その時で、なんだっけ、1週間後かな、 2,3 日後にまた来てください、
そうそう、かけられるように、バッテリーとかが上がってる、
じゃあこれちょっとかけられるようにしときますね、
整備し
とき
ます
と。で、まあ、これ前のバイクのラジオの話だからあれだけど、行ってその時にエンジンかけた時に、もうちょっと悪そうな煙を吹かしながらジェベルが
黒い黒い
ブワーブワー
これこいつだみた
いな。なんかさ、いい、普通のバイクだったらセル一発とかいい感じでかかる、
うんうん、
なんかもういい、あの、いい感じの悪い具合で、
ブルンブルンブルンみたいな、
危ない音と危ない煙出しながらなって、あ、これいいなと思いながら、
ホ
ントね、で買った直後桂川がシスもう爆走して、
うん、
展開しようとしたらこけかけて、あ、
これだ、これダメだ、
これがバイク買ってます
。あ、まあ、はい、
まあまあ、そういうキャンプの話もそういうね、これはまあお湯を話すことが、でそこから松本から家に帰らなきゃいけないです、私たちは。
ああ、上高地の
下道で、
ツーリングの
話、あ、そこ下道か、
下道で
しんどいな、
もう一回高速乗ってもあれだからって言って下道で帰ってたんです。で、前回の反省は、知らない道は行くもんじゃない、
うん、
標識には騙されない。
おおおおお、
まあね、話していくうちにこの怖さに気づくと、
うん、
松本市の何が怖いかっていうと、松本っていうのがまああって、
うん、
で私たちの住むところ、私の実家があって、
うん、
その間に通るところが、まあ町が2つか3つ挟んでここに来るわけ、
はいはいはいはい、
で山がこうあって、山があって間もう一個山があって、うちなの。
ほう、
で
遠い、ね、
ここが山があるんだけど、こっちに行ってこう行く道もあるのよ、山を通らずに行く道、で山をトンネルで行く道、
うん、
山を峠で行く道があって、うん、一番最初山、私たちは山を峠で行く道を選択したので、
攻めるね、
行こうと思ってたわけじゃないのよ、
うん、
ただこうやってその上だっていうんだけど、上だってところを山を通らずに回っていくと120キロとか30キロとかになる、まあ、実際ちょっとよく覚えてないけどなるから、じゃあ一番近くってトンネル通らなくて安い道通ろうってことで、うん、標識に従って行ったの、
うん、
で上田まで40キロ、あ、40キロ近いね、
近いじゃん、
もう近いじゃんと思って最初行ったんだけど、だんだんだんだん怪しくなってくるんだよね、
うん、いっと
たまに国道450何号線乗ってる、うん、やべえぞ。
ん
その時は時間も6時か7時、うん、ちょうど薄暗くて、うん、暗くなる時間で、うん、ライトつけるか、まあ、ライトハイビームにするかどうかぐらいで次第に暗くなってくる、
うん、
ゼベルのライトでも照らしきれるな、うん、と
その頃俺は XJR
でそう、うん、ハイビームにしよう、ハイビームでやっと照らせるぞ、うん、でも周りは何があるか分かんない、そこが谷でもうよく
うわ
パッて見たら上田まで40キロ、あ上田に行くんだ、
うん、
と思った時期が私にもあり
なるほどね、
皆さんぜひ気をつけてください。それね、まあ、あえてその峠のプライバシー侵害のために保護のために言わないな
んか保護されてる保護されてる
あんまりね、あのその風評被害陶器は通行止めっていう、倒木よく倒れてるっていう、うん、よく倒れてなかったなっていうぐらい険しい道だったんだけど、うん、今回は絶対に行かねえぞっていう、
そこは、
うん、もうね最新の注意を払って俺は行って、でその帰りもう一個の地獄が睡魔よね。
そう
あ
なんでかって仕事終わりでほぼ寝ずに行って、寝ずに上高地でハイキングで疲れて、
で温泉入って、
温泉入って、
う
ん、あーいい気持ちと。
俺もこのままそこで寝たかったも
ん、うん、一回泊まりたかった。
泊まりたかった。
その先が一番つぶやつだ。なんでかっていうと、俺結構眠りやすい体質だから、うん、元からそういうのちょっと慣れてて、いろいろやってんだけど、川崎そんな経験あんましないのと、多分、思ったよりも重労働だった、その前の
日。その前の日があって、普通になんかもう、なんか終わ、仕事終わるのも前、その前の前の日とかも、普通になんか、
うん、
あれやけど、
なんとか
過ぎてたわけですよ、うんうん。日付過ぎて。
あれと。
で、次の出勤も朝のなんか6時とか7時とか、
う
ん、
そうそうそう、
で、結構な、寝てなくて、
うん、きついなと。
で、そのままテンションで休みに入ってしまったから、うん、急に来たわけ。
急に来た。で、俺は最初の時俺がそうだった、
うん、
最初の旅は最初の長野ツーリングが俺がそうで、俺はもう仮眠したいって言ったらこいつ仮眠させてくれなかったの、
う
ん、もう突っ切ったの、
うん、
今でも覚えてる
行くしかないね
いやてか大丈夫、俺はそういう気持ちがなくて、
ああ知らなかったと、
そう、
うん、だから
行けるやろ、
そう行けそうだから、だから俺もその時にあそうこういう気持ちかと思ったんだけど、俺は仮眠しろよって言ってやった
なぜかと本当ね無理だったので、で途中でコンビニでもうなんかもう無理やり、
そう、もうあ俺は無理やりじゃない、俺はもう寝たらいいじゃんって話をしたの、俺はね、
嫌味や言い方やな、もうちょっと歩み寄ったりや、
俺もあ長野村の気持ちこんなんだったんだ、
もう
あの本当ね、もう寝るしかないってぐらいの勢い、
悪いことしたなと、
あれ無理
無理
だから俺はもう全部アドバイスもう。歌うんだよ、歌っても眠いっつって矢沢永吉で歌うんだ
よやっても無
理、矢沢永吉でやってもいいんだよ、ええ、真っ赤な近い歌えば真っ赤な近い、そんな知らんねえ
オチが秀逸
じゃあコーヒー買って出るかって話して、コーヒーと俺はアイスかな、アイスコーヒーか、あのよく最近出てきたじゃん、なんかコンビニの入れるコーヒー、
あ
のアイスコーヒー買って飲んで、俺はなんかそこら辺のリッチなカフェラテみたいな、カフェココアかな、なんかコーヒーココアみたいなの飲んで、これやばいなって話をしつつ、同時に天気見たら、
ね、東、北の方からね、
怪しい雲が
来るとともに、もうね、背筋が凍るくらい、向こうの景色がぼやけてんのよ。
そう。
明らかにぼやけてんのよ。
なんか日本、あ、なんか、あ、あっこだけなんかあの、なんていう、ダンジョンでいう、なんか、あの闇の世界で、
あ、そうそう、まだここ行けませんよぐらい薄暗いの、うん、
薄暗い、
もう雲が、雲がじゃなくて下全
体が
薄暗いの、これは絶対なんかもうやばいことや、
危ねえぞと
龍の巣だみたいな、
って感じだったの。だからもう出発とともに
カッパ着ようかとりあえず、
とりあえずカッパ着ようか、革ジャン脱いでカッパと来た時の爽快感半端なかったね、あれね、めちゃくちゃ涼しくて眠気もちょっと飛んだから、
そうそう、なんか俺知ったこと、意外と革ジャンは場所によっては疲れるんだなって思
う、ああ逆に、あ
そうだね、で走りながら長野入ってなんつうのかな、ちょうど山の方と山の目の前よね、 山の1キロ手前ぐらいの山がめちゃくちゃ大きく見えるところあるじゃん、走ってて、そこら辺で左に曲がっていこうとした時にまっすぐ先でめちゃくちゃ近い雷が落ちた一発、
うもう稲光が
もうバーンみたいな
完璧見えて龍の巣だ
はあはあみたいな
でも父さんはこの先にみたいななくてあるんだみたいな
言いながら左に逃げたね言いながら左
にこの先にラプターあるんだと言いながら
俺は
こっち行くよ
目的地じゃなくてよかったって思
う。でもさすごかったね、あもうこっち雨あこっち降ってるよって完璧わかるぐらいのさ
あのもうやばかった、あんなもうこっから先はあのなんか本当に危険だった
、あーもう地獄やぞと、
なんかあゲリラ豪雨って本当にあここだけ降ってるって感じ、あ
そんなレベル、うん、
ほ
ん
とこっち晴れてるこっからこの線この境界線降ってますぐらいの勢い、
うわすげえ
完璧わかるぐらいだった、あでも途中でも石とか見えて綺麗だった、ね、
そのおかげで、
うん、俺は必死だったから
一切かな、いや俺必死にお前に訴えかけてたよ、あっ虹
それだった俺なんだっけな、
で俺一回さ途中止まってさこうやって指さして
俺はねあ言ったっけね、俺気づいたか気づいてないか、あ気づいたかもしれないけど俺はここが前座ゾーンだぞっていうお前のアドバイスかと思って、はい、お前道間違えんなよっていう、
は
い、
ああそうだ
そっちかいみたいな、
間違えたら GGR は無理だからなっていうサインかと思って俺は標識を指さした合ってる合ってるお前虹
俺さ虹綺麗やなって、
めっちゃ合ってる
大丈夫やろ
これがねインカムのないねライダーのあれなんだよ
今気づいたこのやり取りの違
い1ヶ月ぐらい経ってんで今
分かってなかったって、
あれがインカムだったら普通 にあ虹綺麗だな、うん、あそうやな
終わってた
終わり、まあまあそれはそれでじゃあ終わりなんだけどね、1ヶ月経ってこの美味しさを噛みしめるのはないから
ね、
うん、
ないとね、
ないからね、うん、で松本トンネル入って上田なんだっけ、マザトンネル通って、た頃に雨降り始めたね、
結構なガチ
ぶり、うん、結構ガチぶりしててもうなんかなんていうのかな、裏技を知った状態でボス戦に行った主人公みたいな気持ちだね、
うん、そうやね、
どうせお前尻尾弱点なんだろうみたいな、うん、カッパ来てるから、
うん、
雨降ってきても、
うん、
はいはいカッパカッパみたいな、
うん、
もうね最強だった、無敵だった、
カッパ
まさにスター状態
すげえな、
なんかあのよく使いどころアイテムの使いどころみたいなのあるやん、
うんうんうん、
その裏技先に知っててめっちゃ火の沼なんだけど、うん、ここ実はなんかいろんな着地地点通んなきゃいけないけど、うん、スターがあったら一発って裏技知ってるから、うん、スター取って僕めっちゃ気持ちいいみたいな、
ツン
みたいな感じ、
バイクのカッパってこういう時のためにやるんだな、
あ
急に振り出して切るもんじゃないって思う、
あ、まあ、そうだねそうだね、
なんか分かってたからね、
空を見て自分たちの、もうね危機感をだけを頼りに、ね
うんうん、
切るとで着きました、
家にね、
家に着きました、
ようやく
妹いました、漫画読んでた、なんか特になんか変わってなかった、平凡な日常がねこれから待ってると思いまして、
うん、
でまあそれぐらいかな、1日目はやっと1日目、
その日やってるって言ったね、
あもうそう
晩ご飯何食べたんですか、
晩ご飯はね餃子は最終日か、
巻き寿司が
2日目、
その
日1日目はそうめんじゃなかった、そうめんだ、
あそうめん、
起きたらそうめんだったんだ、なんかね幸せだぜ、一人暮らしでこんな感じでさ、うん、今日の飯何しようとか言ってる間にめっちゃ疲れて起きたらみんなでそうめんって、ダメだこいつ、
ダメだ
キャンプ楽しめないわ、
ダメ、
いや違うなんていうの、俺だったら体験してないから
だよな、
ああそう、あそうか、
だから
え体験したことない、
どうどうどう、そもそも俺の家そういう家じゃないから。
わかった。じゃあ体験しよう。
体験しよう。
いや、それはそれだったらいいんだよ。いや、どうなんだろうな。ああ、そうか。いや、いいんだよ、いいんだよ。カットしよう、ここは。
なんやねん
カットしよう、ここは。そうだね。で、起きたらそうめんだと。
うん。
あの、なんか、そうめんの、なんかね、何がいいかっていうと、あの、まどろみ。昼寝して起きた時の夕方のまどろみってめちゃくちゃ気持ちよくない？
いや
おおそうか、
昼寝しないから
昼ってか俺ら一回くっついてもうそこで寝たわけよ。
その疲労感もだから俺は知らないから
寝て起きたらもう夜ご飯がもうできてるよっていう。
野球部とかで例えばね俺がだよ、うん、3時ぐらいに家帰って昼寝して、うん、夕方のまどろみ
なんかさで
俺んちはなかったな。
で雨もちょっと闇かけてたね。
あそうそう
止んでて、
そうちょっと疲れもあってそういう雨が晴れる、うん、まどろみそうめん、うん、美味しい、うん、夏休みっていうテンション、
うんうん、いやで体験したことがないかな。
じゃあ今度来年作ろうか。
来年作ろうか。
そのセーブポイントそこでね。
調教しよう調教
調教しよう
調教
当ててよ調教。
大丈夫俺しない。
あのもっともっとくださいって言うんだ
ろ。あ、なるほどなるほど。
もっとください
って言う。もっと疲れもっとね。
もっと疲れをください。そう俺に夏をくださいって言うんだ。
なるほどね。
そう冬みんなで愚痴を、
うん、
冬の愚痴を。
冬の愚痴を。
みんなきっと冬は来ない。
俺だけ一人で行ってるよ。
でも二日目は来たんだよね。二日目何したっけ？
二日目
は棚田見に行ったんだけど。棚田。ああそうやったな。棚田ってわかる？
あの。だんだんなっちゃうの、
うんうん、あれが結構絶景として見られてるんだけど、
うん、そんなに、うん、そんなに
その後と沢田幸村のなんか見たんだけど、
う
ん、
それもそんなに
大丈夫か大丈夫か大丈夫かこれ大丈夫か。
で買い物もねちょっと結構ね母親がね迎えに行った帰りに全部してくれたから
そんなにしてもそんなに覚えてないんです
、う
ん、
2日目はねそんなに巻き寿司もまあ美味しかったし、
うん、
まあ美味しかった。
大丈夫かこれ。
3日目だね。3日目です。この日を待ってましたと。川崎も夜に帰るし、
うん、
俺もなんか2日目はそんなにだったし、ここで取り返すぞということですよ。皆さんあのねブログの写真を見てください。
はいはいはい、
これが3日です。
はいはいはい。
はい。ね、何が映ってますか。ラムネです。
あーなるほど、ようやく
ラムネです。
長かったな前置き。
ラムネですよ、
うん、
でちょっとね俺たちも冒険心ワクワクしたのがラムネを探せ。
え、そうラムネ探せ。ラムネ
じゃあお前ラムネ買いに行ってって今から言ったらどこに行く。
スーパーかな。
するとボルグルメして
る。え、どのラムネ。瓶
のラムネ。
瓶駄菓子屋かな。
駄菓子屋ある。
ある
探しはあると思うよこの辺は。
あれがないんだよ。
グーグルさ駄菓子 OK グーグル駄菓子屋ってじゃなくてさ該当しませんって言うんだ
よ。ああなるほどね。
あの
どうしようと思ってで最初に行ったのが
薬局なんだ。
薬局そう薬局にはあるんじゃないかなと思って薬局売ってるだろって言ったらないのね。
ないね。
おおラムネねえな。おでも三ツ矢サイダーあるやん。三ツ矢サイダーもなんかいいなってのもあったの、
うん、
三ツ矢サイダー河原に置いてね走り取ろうと。で三ツ矢サイダーを、
そこでは河原
に行ってで次にもまあまあ俺たちがまあ夏休みの旅に買い物をするちゃんと俺たちがその晩ご飯をね、うん、
調達
豪華にしようとする旅に毎回行く松屋っていうスーパーがあって、うん、そこ行こうと。結構大きいスーパー。
絶対あるだ
ろ。絶対あるだろ。
絶対あるだろ。
松屋ならあると。
そしたら、まあ、父親に電話して、ラムネ探してんだけど、って言いました。じゃあ知ってる人に聞くよ。
知ってる人だ
よ。違う、スーパー行って、でそこ松屋行って、で、パッと見て、なかったんだよね。
あ、そう、一周回ってなくて。
一周なくて。
ないぞと。
で、ちょっと、親父にちょっと聞いてみようぜ、みたいな。
うんうんうん、
で、聞いたわけ。
あ、聞いた、じゃあ、多分父親が
電話かかってきて、お前ら今何してんの？
何してラムネ探してんだよ。じゃあ知ってる人に聞くわ。
知ってる人ってなんだよ。
どういうことみたいな。
ラムネ知ってる人って何？
うんみたいな。
田舎のね、やっぱ郵便局のそういうコネクションすげえんだなと思って。
情報も意味わかんねえぞと。
なんだよラムネ知って
る。瓶、うん、瓶かペットボトルかと。瓶はねえと思うよとか言って。ペットボトルでいい。
あ、うん、いいよいいよ。
別に最悪いいよ。
あるんかと。ラムネは
その手の筋ってなんだろうと思う。
ラムネの筋ってなんだ
よ。もう一回探してみようって話をしたんで、でまああるとしたらさ三ツ矢サイダーとかコーラとか売ってるコーナーじゃん、
うんうんうん、
コーナーとか行ってさ ねえなと思って、三ツ矢サイダーでしょ、でぐんぐんグルトだったらあるじゃん最近。何メッツ、あメッツか、メッツもいいな、スプライトか、スプライトも
あまあまあいいなと
諦めて帰ろうと、うん、見た時にあったよねラムネ、
おーみたいな。
あの一番さ、あのレーズあのコーナーがあれやドリンクの、
うん、
左の、あ、右の。
右の一番上の端っこに、おーみたいな。
しかも大体なんか4列、4列とか大体なんか2列ぐらいかね、あれ。
あー、そうそう。需要ないよね、多分ね。
こんな端っこにある。こんな端っこにある。あれ、細いやん。
瓶であって。
細いやん。
冷えてた、冷えてた。
でももちろん冷えてた。
あ
キンキンに冷えてるよ。
冷えてるし、もうクーラーボックスにいっぱい、俺で詰め込んで持ってったら、ラムネの準備のために。めちゃくちゃ装備してた、
うん、
ラムネ買って来たぞ、
うん、
一緒に電話してもういいやっつって
もういいや、うん、ラムネ
するあったあったよかったなっつって、だからやっぱりねそういうものって帰り際に見つかるんやね、
なるほどね、
龍安寺知ってる、
え龍安寺、
うん、龍安寺の石庭、
石庭は知らねえかな、
龍安寺の石庭があんねんけど、その石庭って石が13個並んでるんだけど、
うん、
どの角度から見ても12個しか石が見えない、どっかとどっかの石が被り合って12個しか見えないように設計されてる、
うん、ほうほうほうほう、
でも1箇所だけ見えるとか十字架所全部、
うん、
どこかっていうと出口の横、
へえ、
これ京都行った際にみんな探してもらったらいい、まあこれ言っちゃったらつまんないんだけど、最後こう順路があって庭の入り口から入って出口を、まあ反対側にあるんだけど、反対側の入り口の横に看板みたいなのがあって、そこから後ろをパッて振り返ると13個見える。
ほー。
まあわかんないけど、まあ俺が捉えたメッセージは、探して探して人生の荒波みたいな、その石も人生の荒波みたいな、表してるの。ほんと、これは本当
だ。これは本当だ。
うん、これは本当にそういう意味なのよ。人生の波みたいなのを表してきて、探して探して揉まれて揉まれて、最後に振り返った時に、最後の1個は見つかるんだ。
なるほどね。
ラムネを見つけました、
見つけたんだよ、いい話でしょ、
軽いなラムネ、おい
でね川に行ったんだよ、
うん、
最初行った川はもうなかなかいい子だったんだけど、一番俺がベストスポットだと思った川がさ結構荒れた岩場だったのね、
うん、
入り、むしろ
最初はちょっと入るのに苦労した、
うん、
もうね軍隊みたいだった、
うん、
荷物ポッて置いて、
うん、
石ガーってこうやって、
うん、
上の人がポンって投げてバッて倒れていく登る時も、
うん、
登る時ももう、もうこれでやろうかと
おらーみたいな
あるじゃん、バイオハザードとかでさ、一人が下でこう
せーの
クローズして待ち構えて、もう一人がタタタって手で足のくね、うん、フッと持ち上げて、持ち上げた人が手でフッて引き上げるみたいな、
あれかなみたいな、
あれかなみたいな結構こういうとこで入ったんだけど、水たまり、なんか岩場がデコボコして、その水たまりが、なんかちょっと、カビじゃないけど、なんかその棒みたいなのが水たまり、あんま綺麗じゃなかったのと、雨で水が結構濁ってた。
ああ。
ここにラムネ沈めて飲みたくねえなと思って、俺たちが飲む動画を撮ったんだけど、動画はまあアップしない。
アップしない。
写真をね、アップさせていただこうと思う。で、まあもう一個が、これ結構有名なんだけど、地元で有名な駒形岩っていうのがあって、
うん、
岩、大きい岩があって、それが削り取った形が、犬、馬に見える、
ほうほうほう、
岩、竹かな、岩があって、そこの近く、
ほうほうほう、
降りれるんじゃないかって言ったんだけど、まあ、結局降りなかったんだけど、そこにあるのがそのバス停の写真、
うん、
あると思うんだけど、そのブログでアップする写真として、そこなんだよね。で、その時が大体11時。
夜
昼ぐらい。
あ、昼か。
11時が結構早かったんだけど、11時が12時でもう止まってバス停で、もう青春三ツ矢サイダーをね2人で撮って、
うん、
もうなんかバス停でなんかライダーを撮ろうみたいな、
うん、
言った後に弟2人がねプールからチャリで帰ってきて、
うん、
帰ってきたよっていう、あの夏休みですよ、
プールから帰ってきたよみたいな、あついでに弟もう一人、あの、もうあれですかね、
小学6年生、
小学6年生と、うん、あと、
高校、あとはなんか、
あと、
あとはなんか、化け物、
社会人1、2年生がね、社会人2年生がね、
そうそう、なんか、熊徹みたいな化け物、
うん、
帰ってきてね、写真撮って、ね、っていう、夏休みでした、
うん、
で、帰る際は餃子やね、
餃子。
餃子もなんかね、うちの餃子はね、独特でね、母親がね、もうなんかリスがどんぐり食べ込むぐらい、ひたすら食べ込むのに、150個とか作るんだよね、餃子一人。
すごいね。
7人だからさ、7人で120、1人20個ぐらい食う。
すごいね。
すごいじゃん。ニラ買うの忘れたっつって、その時はもう昨日の巻き筒使ったオーバー使ったりして、
うん、
本当にでっかい27センチのそれぐらいのボールに、
でも餃子にオーバーって合うよね。
あ、もうその時も思った。
思った。
ニラの代わりにオーバー全然合う。
全然。
ぜひ試してみ
て。すごいね。
150個ぐらいかもって作って。
王将並みや
った。俺結構食う方じゃん。
うん、
うん、知ってると思うんだけど。兄弟も食う方なの。
うん。
でもみんな残して朝食うから。
うん、
それぐらいもうめちゃくちゃ作って、
うん、
餃子とご飯食うのうち
すごいな。
もう、まあ、もう来たらぜひ
餃子を作るのがまずすごいからね。
餃子パーティーしましょう。
餃子パーティーな、ポイポイ。
そうだね、ちょっと不便だからね、
うん、大体俺ら餃子、
ね、
餃子
食べ、アテネさんの料理なんか母おふくろたちって
あのこれはね、あの僕の学生の当時の友達みんなには伝説になってますけど、人参を、
おう、人参、うん、
人参を、まあ、切るじゃないですか。
お、切る、お、切んねや。あ、うん、切るところまではね。
まあ、そうそうそう。まあ、洗います。
おお、あ、ちょっと洗える、うん、
皮むきます。
皮むく。
で、まあ、輪切りにします。
あ、輪切りなんだね。
はい。
あの、線じゃなくて、
ね。そうそうそう、輪切りにします。うん、まあ、ちょっと、まあ、どうすんのかなと思って見てたら、まあ、フライパンに油ひかかるんですよ。
おお。
温めてるわ。
火を通す技術は。
で、そのポン入れたんですよ。お、入れたと思って。どうすんやろと思ったら、できたでーって言われて、へっと思ってパッて見たら、僕の皿の上に輪切りの人参焼いただけのやつがポンってきて、えみたいな。まあ、ガロニかなと思うじゃないですか、それが。
うん、
これになんか付け合わせが来るんじゃないかなと思って。うん、あ、ごめんごめん、みたいな感じ。やっぱりな、みたいな。メインあるよと思ったら、ほうれん草を茹でて、ガッて絞って、言うたら僕のおかんの手形がついたままのほうれん草が、小鉢に来て、これね、あの、みんなが笑うから、冗談やめとけって言うんですけど、これほんまなんですよ。
あの、文字通り手料理。
ちょ、ほんまに。
文字通り手料理。
これほんまなんですよ。
文字通り手料理ってわけだね。
これがアテネ家の、あのお袋の味なんですよ。
面白いやつって大体背景にこういうのあるよね。ダウンタウンの松本もなんか自転車買ってもらえるって、自転車買った手で街の中走り回してたっていう、
正
しいエピソードなんだけど、あるよね。
まあまあまあね、
みんなで餃子食おう。
来年はね、
来年は餃子食おう。
まず毎回
そうやね。
あと休み合わせるの結構大変だよ。
いや、まあでも先に言えばこの時期は大丈夫、
うん、そうやね、なんとかなるよね。
そうそう、
まあ私もついこの間首を回避したところなんです
けど。そうなの。
そう、実は俺この間、まあこれはまあ別に後でゆっくり話し、うん、ついこの間ね、なんとか首を回避した、うん、いやもうね、せめぎ合い半端なかった。
ジリッて感じ。攻防が
お互いもう読み合いだった。先に打ったら負ける。
何なんだよこいつ。
社長とね、社長じきじきにじきじきにせめぎ合いして、
楽しさ。
社長が始めた時でいいだろう。なんとか返しました。
まあいいや、その話は後で言う。
なるほどね。
そんな3日目終わって1回の夜、これが面白いのよ。そうそう、これ後日談ちゃんと聞きたいから、俺もちゃんと聞きたいんだよ。ガサキが夜帰る、その4日目仕事なのよ。
そう、
う
え、そう、4日目次の日の朝から仕事なの。
ほんまかいな。
昼でしょ。いや、まあ11時ぐらいやけど、あ、昼、そう、普通に仕事、ちょっと昼から。
夜帰るか朝の早く帰るかって話をしてたのよ、うん、これ本当に後日談気になるんだけど、後日談っていうかもう気になるって意味わかるだろ、
うん。
あので8月1日から4日、調べてもらったら分かると思うけど、全部雨なの、うん、でも俺たちの旅の奇跡で昼間晴れたの、
うん、
これ本当にすげえなと思うけど、
あと何かというと上高地の日普通に雨だったの、
予報雨なの、全日雨なので
、俺さパーキングガソリンスタンドで一回さ、今からどこ今日どこ行くのってツーリングで、あツーリングですって言われて上高地行くんですよ今日、あ今日でもねあの全部雨だから、
ダジャブリだよって
、雨だから、うん、あのもう今日上高地は諦めた方がいいねって言われたんだけど、うん、で上高地着いたらどうよ、
そう貴様ら写真見てみろよ、そう晴れてるよ
で帰りにもそのガソリンスタンドのおっちゃんに見せたいぐらいに晴れたんだよ、
うん、
まあまあいいやです、
で夜はだから、その間夜めちゃくちゃ
土砂降り、
3日間とも土砂降り、
すごいね、
そう
何で土砂降りだったので、今回も雨降りそうだなっていうことで、うん、帰ろうか帰れないかって話をしてて9時頃って言ったんだよ、
そう
で今行け今行けってみんな行って、
うん、
でちょうど降り始めたね、でもこれぐらいだったらいけるでしょ、
いけるでしょって、でも怖いからカッパ来て帰りますって、カッパ来て帰
る、でみんなじゃあねーっていう感動のお別れをして、であの俺はちゃんと見てなかったんだけど、その後俺、あの、弟を駅まで送り、そいつは中野住んでるから、
うん、
あの違うとこ住んでるから、
うん、
駅まで送りに行ったから詳しく見てなかったんだけど、あの、和田トンネル、
うん、
あそこね、有線放送で映るの、
うん。
テレビで和田トンネルの道路状況が映るから、
うん、
あ、川崎が通ってんの見れんじゃね、
おお、
そうなんだ。
そう、見れんと。
中村家で
、そう、うん、テレビチャンネルの2ちゃんか3ちゃんの、
有
線放送の番組したら、和田トンネルと諏訪と松本トンネルとどっかの入り口があの道について道路のカメラがふわって流れてるのが見えるの、結構薄暗いから怖いんだけどね、なんかこのカメラになんか人いたらどうしようみたいなの
を
見ながら、みんな話しながら読んでたら、
バーン雨が
雨降ってきて、
そう
誤報じゃねえかと
出た瞬間めっちゃ震えやんと、
あいつやべえぞと
どうだった、
あのねめっちゃ出しゃべ、いやでもね俺がさすごいって思ったのはさ、で結構雷も尋常じゃなかったわけで、真っ暗なさもうで全然下、まあもちろん全然走ってない、もうライダーとかバカじゃないの勢いで一人で俺走ってたわけで、ライトも全然見えなくてさ、雨で何一つ見えないの、何一つ見えない、
危ねえ、
シールドもう曇るしね、
曇る、いや曇り、曇らせんな、あのシールド曇り、なんか曇らない
み
た
い
な、ピンロックシートみたいなの貼ってるから絶対曇らないんだけど、何一つ見えないの、もうその中をもう一人で走りながら、で俺がその中でさすごいと思ったのはさ、雷がさすごいって、でその光がさ山の中を照らしてさ、
うん、
めっちゃ幻想的な
雷が、
そうで一回な雷がなんかすごい落ちると
バーンと
周りの雲が連鎖して一気になんか雲に雷が流れるみたいな、
はいはいはいはいはい、はい、
なんか下に落ちるんじゃなくて
横にバリバリバリバリってなるほどね、
周りの雲に全部連鎖して、うん、一気にもうなんか
ファッて光るやつね、
標高高いから本当に危険なんだよこれ、
う
ん、
そうそう
雷横に走るんだよ、
横に走ってるの見えて
本当に
落ちるん
だ、それ実際見たことないから、
で俺それをバイクの中で、ま、夜中の間近で見てめちゃくちゃさ感動
やべえみたいな、
かっこいいと、うん、かっこいいって本当幻想的で、
うんうん、
なんか今から本当、いやそれこそニューロスニューロスなんだよ
なるほどなるほど
ニューロスの中
もそうだね、
そう別のしゃぶりだったよ本当に、
ちゃんと帰れた、
あ帰れただ
ってもうこいつだって帰る際は本当にテンションだってあれ知ったからそういうことかーみたいな感じでさ、土砂降りだったからこっちからしたらかわいそう
逆にちょっとテンション上がってしまった、それで、
あ
すごい俺こんな中で走るって結構すごいなと思って、で高速乗ったも乗ったでいいけど結構な土砂降りで、
まだ降ってた、
まだ降ってた、
すごいね、
あそう
怖いね、
すぐやむんかと思ってた、
いやずっと降ってて、
あでも、ね、でもお前んとこも一緒に動いてた、
そう一緒に動いてて、
はーはーはー
ついてきてくれたの、
いらねえ、いらねえ、そのペットいらねえ。
あ、そう、う
ん。でも途中で止まったよ、先に行けって、
うん。
途中のパーキングエリアで、あのもうお前ついてくれなくていいから。
何、先に行けよ。すごい
来た。すごい来た。あの、
行かねえけどな。
行かねえけどな。で、途中で止まって、あの1時間ぐらいもあの仮眠とかいろいろしてて、あの、で、やっと通り過ぎてった時に、まあ、荒れてって、カッパ脱いで、そのまま。
あそこそこ追いつかなかった。
追いつかなかった。
待ってた
ぜ。待ってたぜは地獄やな。
待ってたぜはなくて、もうそのままもう行ってしまう、あいつは行っちまったよみたいな感じで、うん。で、そのまま、そうやね、1時間ぐらい仮眠取って起きた後に、もう病んでて、じゃあ行こうかと。
な
でもね、本当はその長野のその高速乗るまでの山の中はまだすごい幻想的だった。
そうか。
中世ヨーロッパみたいな。
ヨーロッパってなったら本当だから龍の巣だよ。
ハリーポッターとかやな。
ちなみに次の日の朝帰ったんだけど、
うん、
本当にいい穴だったよ。あれだ、なんか気温鍋寝て朝露もねギアチェンジとともに揺れて、
うん、
これから私はこの田舎道を突っ走って帰るんだっていうね、うん、健やかな気持ちで帰った。
それもいいんだよ。
そう、休みの日程が1日少なかったんか、川崎さんの方が。
いやでも俺はいいもん見れた。
ああ、
あれを経験できるのは多分俺だけだった。
龍の巣、
龍の巣、
俺も龍の巣いい経験だね。俺もそれは いい位置で見れたね。多分もう 100m 標高高かったらお前被害者
だ。死んでたよ。
1回とかじゃなくてもうずっと何回もマイク何回も繰り返して、う
ん、それをちゃんと下から見えるってすごいいい経験だね。
でなんか本当向こうの景色まではっきり見えるぐらいの、そう、ずっと何も見えないのに、何も走ってる間は見えないのに、その時だけ一気に視界がもうパッ
て、
でもう全ての景色、山の景色もバッて見れて、うん、もう
部屋、あれ電気ついたみたいな、
電気つけたみたいな。で一瞬にしてなんか消えて、また暗闇に戻る、うん、あれはすごい。
おー、うん、
これはなかなか見れない景色だ。京都のなんか 山でなら、山で長野での標高高い道だからこそ見れる景色だ。
怖いねー、うん、
怖いけど、ち
ょっと用事こらんかったね、
うん、その時にでも楽しいと思えるかどうかだよ。
いや、あの楽しいというよりも多分死を感じてるから。
で車も自体も、
でもそう、それでもね、なくなると思う、
うん、
え、どういうこと
ですか。あれ小学校でいうお化け怖いですね、
うん、
今ないでしょ。
うん、まあないっちゃないかな。
お化け怖い。
昔はまあ多少あったでしょ。
あったろ、
うん、夜の校舎歩くだけで怖かったでしょ。
あ、そういうことね。
それがなくなる。あ、これじゃ死なねえんだ人って。
ああ、そういうことか。
なるなるなる。あ、これじゃ死なねえんだって知る。
危ねえぐらいの。
あ、そう。
うん。
ここさえ気をつければ死なねえんだ、
ね。はいはいはいはい。
で、そんな感じだったな。3日間、4日間で。
まあ、とりあえず、でも、何でもかんでもプラスにはできたよ、本当に。いい経験もできたし、俺的には。ああ、でも今回のは、なんか、どちらかといえば、長野に着いてからは、あんまり来なかった。
ああ、確かに、ね。
結構、行きと帰りで俺は結構来た
よ。うん、来たかもしれない。うん、今回、ヴィーナスライン行ってないから、
ね。そう、ヴィーナスライン今回行ってないしね。
うちの実家も行ってないからな。
そう。なんかそんなにね、なんかいつも通りだったね。
ちょっと今、あれだからね、うちのおじいちゃんに、俺は捕まったら京都に帰れなくなっちゃうから。
うん、
止められてるからね。
あ、そうなの？